東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月15日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、お盆真っ只中、帰省されてるっていう方が多いでしょうか。ゆっくりできてますかね。いやにしても、もう暑さ対策とか皆さんいろいろと駆使されているアイテムなどもあるんじゃないでしょうか。年々こう新たな暑さ対策がアイテムとして出てくると、夕方のニュース番組とかで見ますけど、この間なんか日傘に小型扇風機がカチャって装着できるっていうものがあって、今年はそんなアイテムも取り入れながら暑さ乗り越えたいななんて思っています。夏バテとのお付き合いもあると思いますが、無理しすぎず頑張りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はデジタル大臣の松本久志さんをお迎えします。救急医ドクターヘリの第一人者からデジタル大臣へ、医療の現場で培った経験を武器に、誰一人取り残されないデジタル化を掲げる松本大臣が目指す日本の姿、たっぷり伺っていきます。デジタルフォロンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピックス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は松本久志デジタル大臣をお迎えします。松本久志、金沢大学医学部医学科卒業後、医師免許を取得し、金沢大学医学部附属病院第二外科医院として勤務。2000年に日本医科大学救急医学教室に入局し、准教授、教授を経て現在特任教授を務める。2017年にはアングリア・ラスキン大学で経営管理学修士を取得。2021年第49回衆議院議員総選挙で千葉県第13区より初当選。防衛大臣政務官、外務大臣政務官を歴任し、2025年10月高市内閣でデジタル大臣に就任。実は前任の平大臣も河野太郎さん、そして遡ると牧島かれんさんの時代から各大臣この番組には来ていただいてて、
はい、
嬉しいです、来ていただけて。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
どうも。
ちょっとまずはパーソナルっていう部分で言うと、前職は医師救急医としてずっと活動されていたということで、はいはい、具体的にどんなことをされていたか大臣の口から伺ってもいいですか。
僕はもともと消化器外科だったので、うん、胃がんとか大腸がんとか食道がんとか、そういう患者さんの手術をする外科医だったんですけども、うん、95年の時に救急医になろうと思って研修に出て、で2000年に本格的に救急医に転身しました。
きっかけあったんですか。
消化外科の先生方って先輩も後輩も優秀な人いっぱいいたんで、何か他に自分で技というか、
ええ、
得意分野を身につけないといけないかなと思ったん で、うん、でそこで選んだのが救急の世界だったんですけど、
もちろん当時はその松本大臣が普及させたあのドクターヘリっていうものはなかったんですよね。
もちろんなかったですね、はい。
そんな中でその、まあ、ご自身の中で取り組むべき課題っていうのを多分現場で見つけられて、その救急ヘリっていうものを日本に導入されたんだと思うんですが、
はい、そうですね。新しい救急医療のツールだというふうに思ったのと、
ええ、
もう一つは僕はあの外科医だったので、外傷、いわゆる怪我をした患者さんの手術をする外傷外科医になりたかったんですけど、やっぱり患者さんの数が少ないですから、その患者さんの数、遠いところからもそういった怪我した人たちを集めてくるっていう言い方が正しいか分かんないけど、いわゆる集約するっていう方法としてドクターヘリは非常に役に立つので、そういったこともあってドクターヘリをこう普及して使っていけるような状態にしたいなと 思ったのが一番大きなきっかけですね。
その構想あったらいいのにって思い始めたタイミングから普及というか実装するまでってどれくらいの期間かかったんですか？い
や、最初からドクターヘリやるぞっていうふうに僕の上司が病院にドクターヘリの仕組みを持ってきたんで、あ、これなら俺がやりたいことが同時にできるよねっていう思いがあって、じゃあちょっと俺にやらせてくれとお願いをして、それで進めたのがドクターヘリなんですね。
そして、その後に政治家に転身されたっていうところのきっかけもちょっと伺ってもいいですか？
これはねコロナですな。で、まあ、大体救急医としてはやりたいことは大方できつつあって、で後輩も育ってきてたので、そろそろもう自分は少し身を引いて、後輩にどんどん移していかないといつまでも自分がやってたら育たないので、っていうふうに思ってた時にコロナになって、千葉県庁からコロナの対応の指揮を取ってくださいと言った内容のリクエストが来たので、じゃあもう一肌ちょっと脱いでみようかなっていう感じで行ったんですよね。ところが、まあそれは思うほど簡単ではございませんでしたっていう状況なんですよ。はい、
でもなんかこう何かを変えたいとか何かを成し遂げたいと思った時に本気でギアを踏む瞬間って人生誰もあると思うんですけど、はいはい、そこでこう年齢も気にせずに政治家に転身するっていう、い
やだから僕は違うギアを踏んじゃったみたいなところあると思うんですけど
そのなんて言うんでしょう、何かを変えるためには自分の大変さとかそういったことはもう全く気になられないんですか？いつも
救急医としてのやりたいことっていうのは大方もう先が見えてきた時だったので、うん、まあ思い切って違うことをやれるなという状態ではあったですね。それはある意味運が良かったかもしれませんね。
そうですか。それで当選2回で大臣に異例の抜擢、スピード抜擢だったっていうところもかなり大きく報道されたかなと思いますが、まあ、それは専門性をかなりお持ちだったからっていうところだとは思いますけど、
それは多分なくはないと思います。ただその医師だったから今のポジションを与えられたわけでは決してそれだけではないと思います。やっぱり当選回数は浅いけれども、僕国会議員だったの59歳だったので、ですからまあ、世の中のいろんなことも勉強させてもらいましたし、
はい、
それから救命センターっていう一つの組織も運営させてもらってましたから、うん、いわゆるマネジメントのこととかいろんなことがある程度理解をした上でこの政治の世界入ってきてましたから、他の方々よりもその辺は少し一日の長っていうのがあって、そういったものと医療ということで評価されたというか、じゃあやってみっていう感じになったんじゃないかなというふうに思ってますけど、
私自身すごく政治に詳しいわけではないんですけれども、国会議員の方々って下積みというか何年も何年もこう立ってようやく物事を動かせるっていう印象もあったりする。それって日本特有のものかなって、私いいところでもあり、なんかなかなか難しいところでもあるって認識してたんですけど、逆にでもこのような松本大臣みたいな事例ができていくと、ちゃんと自分に力さえあればそういったことができるんだなっていうことはみんななんか思ったのかなと思います。
そうですね、若い頃からこの世界でずっと積み上げてくる議員の方々ももちろんいらっしゃいますし、非常にそれ優秀な方もいらっしゃいますから、それはそれでプロフェッショナルとして大事だと思うし、ただ一方でいろんなキャリアを積み上げてきた人が50、60になってからこの世界入ってくるっていうこともすごく僕はその政治の世界にとっても大事なことじゃないかなと自分で言うのもなんですけど思いますよね。違う目線っていうのはすごくあると思います。自分でも確かにこれ永田町にいるけど俺の目線はちょっと違うよなっていうことを感じることありますから、それはもう少しそういう人が増えてもいいんじゃないかなって思いますね。
いろんな属性の方がね入ってくると新たな、
そもそもその国全体がいろんな属性の人がいるから、
はい、
政治家の集団の中もいろんな属性の人がいて、当然だと思うし、その方がもしかしたらその政治の世界は健全ではないかと思いますな。
なるほど。でもご自身はやっぱりその医療の現場でこう DX だったりデジタルの技術を使うってことには親しみがあったんじゃないかなと思いますが、いかがですか？
DX にその親しみがあったかどうかは別にして、今この立場で振り返ると意外と DX なことをやってて、救急医の時に
当時は認識してなかったけど、
全然思ってませんでした。ただ例えば D コールネットっていうのは今でもあるんですけども、
D コールネット、
いわゆる自動車にですねセンサーをつけておいて、
はい、
で自動車が衝突した時に、その衝撃の大きさで乗ってる人がどれぐらいの死亡確率があるかっていうのは計算できるんですよ。これ日大の先生がやってて、でそれを作って って、はい、でそのデータをすぐに指令室に飛ばして、うんうん、でそこからその指令室からドクターヘリを呼ぶっていう仕組みを作ったんですよね、はい、今もあるんですけど、それを作ったらそれって結構 DX だよねって今でも思ってたり、うんうん、それからもう一つはリモテスっていうね、これモバイル映像伝送システムっていうのが作ったんですけど、これは NTT さんと一緒に作らせてもらったんですけど、ドクターヘリで現場に行くと現場の様子を病院の方で見てたいんですよね、今何やってんだろうって全く分かんないから、で音声だけじゃ分かんないから携帯カメラを現場に行ったドクターの胸に装着して勝手にスイッチをこの病院の方から入れられるようにして、そうすると映像と音声が入ってくる、でそれを現場で何やってるかを病院側が見ながら準備をするっていう、うん、そういうのを作ったんですよ、
はい、
で最初は行った人がわざわざ携帯のスイッチ入れなきゃいけないんですけど、現場行くとそんな面倒くさいことやってる暇ないから、こっちから入れられるようにして、でそういうようなことをやるとかなり解像度がいいものは作れてですね、でこれも今もう使ってます
し、あそうです
か、よく考えたらいやいやこれって DX じゃんみたいな、だから意外と関わりはあったなと思いますね。
まさにご自身が取り組んできたプロジェクトは DX に直接的に、ね、直結するものだったと、
はいはい、その時は全く意識はしてませんでした、
ね、あでもそういうものかもしれないですね、うん、そして大臣に就任された際に医師として救急医療に長年取り組んできた経験を生かしながら、すべての国民にデジタル化の恩恵が行き渡るように取り組む、すべての国民に恩恵が行き渡るようにというところポイントだったかなと思いますが、簡単にこの言葉の意味教えていただいてもいいですか。
はい、もともとデジタル庁がなんでできたかっていうと、これまたコロナに戻っちゃうんですけども、あの当時安倍総理が国民一人一人にそのああいう状況ですから10万円を給付しますってやった時に、国は国民の皆さんに10万円をすぐ給付できなかったんですよ。そもそも誰がどの口座に振り込めばいいかって全く分かんなくって、自治体の人が一人一人全部どこの口座がよろしいですかって問い合わせてなんて仕事をしてて、でその後にですね、菅総理がこんなこともできないのかっていう感じでデジタル庁を作られたと。で今まだそれが完全に完成されていないんですよね。ですからそういうことを考えると、国民一人一人の皆さん困った時にですね、迅速に公平にそういった給付ができるようなそういう社会を作んなきゃいけないし、それって全体的にデジタル化を普段から進めていないと困った時にだってできやしないよねということが、デジタル庁がなぜできたかっていうところに立ち返るとそこに執着するので、あえて僕もその最初の時にその話をさせていただいたということですな、う
ん、なるほど。デジタル大臣に就任されて1年経っていないくらいかなと思うんですけれども、はい、この1年振り返っていかがでしたか。
やりたいこと、それからこれからまだやらなきゃいけないことがものすごくいっぱいあって、なかなかこの期間だけでね、何か一つの仕事をこう完成させるっていうのはそもそも難しいもんだなということをよく感じました。
あ、そうですか、うん、特に向き合っていらっしゃった課題ってどのあたりですか。
高市総理からはこの医療の DX が遅れているので、これを前に進めろということをとりわけ言われました、うん、まずはどこがどう遅れているか、遅れているのはなんとなく肌感覚で感じるんですけど、はい、うんうん、何がどれくらい遅れているかをまず洗い出す作業をして、うん、でそれからそれをどう解決するかっていうことをある程度こうフィックスさせるまでにかなり時間がかかったので、うんうん、
はい、
その分だけこれからやんなきゃいけないっていうことも、時間が僕がその例えば1年なら1年でやれっていうのはなかなか厳しいなっていうふうには思いますね。ただ道はつけたつもりではあります。
確か取り組まれていることとしては電子カルテの普及だったりとか、うん、オンライン診療の強化だったりとか、うん、っていうあたりなのかなと思いますが。
そうなんですよ、はい、で実際そのいろんなクリニックとか病院行ってもかなりの先生たちがパチパチコンピューター叩いてると、はい、ただ医療 DX ってその今まで紙で書いてたことをコンピューターで入力するかって言ったらそれ全然医療 DX じゃないんですよね、はい、大事なのは患者さんとそれから医療機関、それから医療機関と薬局さんとか、うん、あるいは医療機関同士でその患者さんのデータをちゃんとやり取りできるようにするっていうことが大事なんですよ、
はい、
そうすれば 違う病気でいろんな病院に仮に行ったとしても、うん、アレルギーはどうだとかどんな病気持ってるかとか同じこと何でも聞かれなくて済むし、
はい、
誰がどんな薬飲んでるかも、うん、お薬手帳なくてもすぐに見てもらえる。それから同じ検査しなくてもいいんですよ。昨日病院にどっかの病院に行って、あんまりすぐに良くならないから、うん、次の日また別の病院に行きましたなんてよくあると思うんですけど、はい、また同じ検査されるんですよね。昨日の検査でいいじゃんとか思いません、
思います。
ですからそういうデータをこう共有できると患者さんの負担も減るし、それから医療費も削減できる。
確かに。
でそういうところがまず医療 DX のある意味入り口だと思うんですけど、その入り口にすらまだ立ってないっていうところなんですよね。ですからまずはちゃんと横でデータの連携ができるようなそういう電子カルテを皆さん持ってくださいねっていうところから始めなきゃいけなくて、これは結構本当に遅れちゃったなという感じですよね。
ただその情報連携は今後システム作りとかこう共有どうしていくかっていうところのなんか路地を固めていくみたいな必要があると思うんですけど、一旦そのマイナンバーカードを持っているっていうことがもうベースのベースっていう形
で、あの患者さん側からしたらそれが入り口で、マイナ保険証を持っていただければそれ一枚持っていることだけで全てデータの連携がつながっていきますよ。
使う側からしたらあの一枚だけあればいいっていう状態ではある、
ね、それは便利だよねと、だったらマイナ保険証ちゃんと持ってなきゃってみんなが思えるような、要は医療 DX の世界を作ってあげないと、患者さんの方もメリットを享受できないので、それをまずその入り口のところを進めていく、で結構電子カルテは入ってるんですけど、まだ入ってないところもあるし、その点を今度は線でちゃんと結んであげる、でそれをいっぱい線で結べば、全体的に眺めた時に、日本全国医療に関しては面になっているっていう、そういうその世界観をまずみんなで共有しなきゃいけないっていうところから始めました。
ここまで国民皆保険だったり医療制度整ってる国って日本以上にない、
ないのに、
のにってとこ、
ね、DX 化はすごい遅れてます。
医師として現場に立たれていた時から患者さんを見ている、診療しているっていう時間以外の業務が多分お医者様が立ちて、
これすごい多くて、
あと薬局もそうだってね、おっしゃいますもんね。
で実は AI とかを使ってるのにまだ人が動いている仕事が多いっていうのは、医療が非常に多いらしいですね。
あ、そうですか、
だから今言ったその電子カルテとか医療のデータ連携っていうのはもうまだ本当に医療 DX 全体から言ったら入り口で、もっともっとこれから AI を使えば、 AI を使った診断の補助とか、手術の補助とかで、その先には AI がもうすでに診断をする、あるいは手術をする、検査をする、そういう世界にまで広がると思うんですよね。でそこまでいかないと医療の DX って完成しないのかなと。ですから医療 DX 頑張れって総理に言われて、何をどこまで頑張ればいいかを考えた時に、入り口だけ松本が頑張っててもなんだかそれはつまんなくって、もっとその深い奥のところまで手をつけて道をつけるのが僕の仕事じゃないかなと思ってるんですよね。
ちなみにその深い奥のところまでの概念も全て含めた状態で、先ほど大臣がおっしゃったような便利な医療 DX が進んだ世の中を私たちが迎えるにあたって、一番のこう高い山ってどんなところになるんですか？
多分規制緩和
そうですか
をしなきゃいけない部分っていうのは多いと思います。例えば、もう本当に AI を使って診療の補助をしてくれるところまでかなりできてきてますよね、で診療の補助ですから、まだ最終的に手を下す判断をするのは医者なんですけど、その先AI に任せちゃおうっていうようなことがもし起こるとしたら、それはもうすでに医者の手を離れているので、医療の機械としてそれを認可するかどうか、これは安全性とかいろんなものがあるから、そこはかなり壁が高くなると思います。それを、どこまで国民の皆さんに納得してもらう得るかどうか、そのレベルのものを作れるかどうかっていうのは、これからかなり頑張らなきゃいけないと思うんですけど、それを実はやりたいんですよね。
でもなんかそうですよね、本当嫌な話ですけど、医療ミスみたいなことを話すときに、人為的ミスなのか、AI のミスなのかでこう怒りの矛先も変わったりとか、
そうなんですよ、
いろんな倫理観の問題もありますもんね、
あると思います。これ50年ぐらい前に手塚治虫がブラックジャックで、いわゆるコンピューターで全て成り立っている病院っていうのを書いてるんですよね。で僕はそれちっちゃい頃読んだの覚えてるんですけど、この間もちょっと読み返してみたんですけど、 そういう世界観ってもう今目の前に来てるんですよね。ですからそこまで本当に追求して医療 DX を進めていくのが、うんまあ、ある意味面白いし、
はい、
ただまあ医者としてお前はじゃあもう全部自分の手を離れるような医療でいいのかって言われそうなんだけども、うんうんうん、デジタルに関わっている人間としてはそこまでを追求するのは僕はありかなと思ってるんですけどね、
う
ん、
でもこれだけ高齢化したりね過疎地が増えてきたりっていう中で、
はい、
その先って求めていかないと、
ね、人が少なくなるし、
はい、
それをどうやって埋めるかっていうと、うん、やはり AI だったり自動化だったりっていうことはもっと進めなきゃいけないと思うし、そういうことはこれからもうちょっと道をちゃんとつけたいなと思いますね。
そして大臣ご出身が石川県の金沢市ということで、はい、能登半島の地震の復興にもデジタルの力をということでかなり力を入れてらっしゃるのかなと思いますが、
能登は僕も1年ぐらい住んで仕事してたこともありますし、金沢大学で医師やってた時には能登の病院にも何度も当直に行ったりとかね、
はい、
お手伝いに行ったりもしたんで、でもともと僕のおじいちゃんおばあちゃんも能登の出身ですので、
そうでしたか、
思い入れは非常に強いですね。ですから少しでもその今の立場で能登の復興に役に立つっていうことができればいいなと思っていて、うんうん、先ほど言ったようなその医療 DX の、まあ、まだ入り口の部分かもしれないですけど、そういった世界っていうのを作り上げられれば面白いんじゃないかな、役に立つんじゃないかなと思って、
うんうん、
今少しデジタル庁の職員の皆さんとそれから厚労省の皆さんが協力してくれて、なんとなく形を今作り上げてきたところかなと思いますね。地震災害があった時の対応の経験値っていうのが、はい、今医療の世界でもどんどん積み上がっていて、例えば僕がずっと関わってた DMAT がそうですけど、阪神淡路の後に5年後ぐらいに DMAT を作って、
はい、
作っただけじゃなくてそれが実際の出動があって、例えば宮城内陸地震とか新潟の地震だとか、それから東日本大震災だとか、
はい、
熊本地震とか、そういったものに全部出動していって、経験値があります。僕自身もそういったところ行きました、
はい、
そこで DMAT がどう動くかとか、うん、あるいはドクターヘリどうやってそれに使うかとか、そういった経験値が今ものすごく積み上がっている、うん、ですから防災 DX もそうだし、医療 DX を復興に使おうっていうのも、うん、今回それを使えば経験値として高くなっていきますから、うん、災害から逃れるわけにはいきませんから、
はい、
それに強いレジリエンスのある国づくりにはかなり貢献できると思いますね、うん。
今週は大臣にたっぷりお話を伺いましたが、来週はですね、ぜひちょっと AI のお話から聞いていきたいなと思っておりますので、はい、松本大臣、来週もお付き合いいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、
どうもありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は松本久志デジタル大臣をお迎えいたしました。前職が救急医療の現場をずっと見てこられたということで、まあ、そのデジタル大臣として医療 DX だけではないですけれども、その医療 DX を推し進めるっていう時にやっぱりそこまで深く現場の解像度があるっていう方が大臣になるっていうのはとても面白いというか、ならではのきっと知見があられていろいろと循環していかれるのかなというふうに思いました。来週はですね、政府が進める AI 現代のお話から聞いていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks。 This program was brought to you by デジタルフォルム。